聖書の185ページ、ヨハネ伝の11章の45節と46節、もう一箇所はルカ伝の8章の26節から39節まで、その2箇所をまずお読みいたします。そこでマリアのところに来ていて、イエスがなさったことを見た多くのユダヤ人がイエスを信じた。しかしそのうちの幾人かはパリサイ人たちのところへ行ってイエスのなさったことを告げた。戻りまして116ページ、ルカ伝の8章の26節から。こうして彼らはガリラヤの向こう側のゲラサ人の地方に着いた。イエスが陸に上がられると、この町の者で悪霊に疲れている男がイエスに出会った。彼は長い間着物もつけず、家には住まないで墓場に住んでいた。彼はイエスを見ると叫び声を上げ、見舞いに触れ伏して大声で言った。意図高き神の子イエス様、一体私に何をしようというのです。お願いです。どうか私を苦しめないでください。それはイエスが汚れた霊にこの人から出て行けと命じられたからである。汚れた霊が何回となくこの人を捕らえたので、彼は鎖や足かせでつながれて監視されていたが、それでもそれらを断ち切っては悪霊によって荒野に追いやられていたのである。イエスが何という名かとお尋ねになると、レギオンですと答えた。悪霊が大勢彼に入っていたからである。悪霊どもはイエスに、底知らぬところに行けとはお命じになりませんようにと願った。ちょうど山のそのあたりにおびただしい豚の群れが飼ってあったので、悪霊どもはその豚に入ることをお許しくださいと願った。イエスはそれを許された。悪霊どもはその人から出て豚に入った。すると豚の群れがいきなり崖を駆け下って湖に入り溺れ死んだ。飼っていた者たちはこの出来事を見て逃げ出し、町や村々でこのことを告げ知らせた。人々がこの出来事を見に来てイエスのそばに来たところ、イエスの足元に悪霊の去った男が着物を着て正気に返って座っていた。人々は恐ろしくなった。目撃者たちは悪霊に疲れていた人の救われた次第をその人々に知らせた。ゲラサ地方の民衆は皆すっかり怯えてしまい、イエスに自分たちのところから離れていただきたいと願った。そこでイエスは船に乗って帰られた。その時悪霊を追い出された人がお供をしたいとしきりに願ったが、イエスはこう言って彼を返された。家に帰って、神があなたにどんな大きなことをしてくださったかを話して聞かせなさい。そこで彼は出て行って、イエスが自分にどんな大きなことをしてくださったかを町中に言い広めた。
まあ、今日のテーマは、最近もらった手紙の中の一文章です。すなわち、主は素晴らしいことをされた。まあ、今の時代はいろいろなことを知り、また知らせる時代なのではないでしょうか。新聞、ラジオ、テレビ、インターネットそのものはそのために用いられています。まあ、大切にされているのは人間のやったこと、まあ、人間のことを言い広めることなのではないでしょうか。けど最も大切なのは、言うまでもなく、主なる神のなさったことを言い広めることです。生きておられる主にだけ栄光あれと述べ伝えるべきなのではないでしょうか。主が自分にどんなに大きなことをしてくださったことを証しし、言い広めると、主は豊かに祝福してくださるのです。今読んでもらいましたルカ伝発祥の中に出てくる、まあ、悪魔の虜になった人の癒しによって、まあ、主の偉大さを知ることができます。 まあ、知らせることの大切さ、また願うことの大切さも書かれています。その中で、いろいろな人々を願ったのです。このどうしようもない墓場に住んでいた男は、お願いです。どうか私を苦しめないでください。まあ、こういう祈りは必ず聞かれます。からは解放され、主を褒めたたえるものになったのです。願った、祈ったのは悪霊どもであります。そしてイエス様は悪霊どもの祈りを聞いたのです。許してくださったとはっきり書かれています。それから、ゲラセ地方の民衆も皆、イエス様に頼んだんです。祈ったんです。私たちから離れてもらいたい。もうあなたと関係を持ちたくない。イエス様はこの願いもちゃんと聞いてくださったのです。変えちゃったんです。まあ、悲劇的なのではないでしょうか。まあ、イエス様がこの癒された人の願いを聞こうとしなかったのはちょっと不思議じゃないでしょうか。この自由になり、解放された男は頼んだんです。お供をしたいとしきりに願ったか、イエス様は、ノー、ダメと言われました。どうしてかな。癒されたバタマイは、後でイエス様に従うようになり、イエス様の弟子となったんです。この男も同じ願いを持っていたんです。結局イエス様は追い出されてしまったから、イエス様の代わりに彼は残らなければならなかったんです。家に帰って、神があなたにどんなに大きなことをしてくださったかを話して聞かせなさい。そこで彼は出て行って、イエスが自分にどんなに大きなことをしてくださったかを町中に言い広めた。イエス様はできなかったから彼は持ち上がるようになったのです。まあ、イエス様は素晴らしいことをされたと一人の姉妹は書いたのです。また若い、まあ、奥さんです。24歳です。6年前に、まあ、うるさい親を捨てて家出してしまったんです。ボーイフレンドと一緒に生活するになり、まあ、愛されたと思い込んでしまったんです。けども、親を捨てるものは必ず捨てられるようになる。彼女もあのボーイフレンドに捨てられてしまった。まあ、別の男は、まあ、どうしてかわからんけど、憐れんでくださって彼女と一緒になっちゃって、まあ、結婚するようになったんです。子供も生まれまして、まあ、子供の名前は心です。それでやっぱり彼女は母親になってから考えるようになったんです。一体何をしたのか。まあ、あのご主人も最近神戸の喜びの添えの時、悔い改めてイエス様を信じ受け入れたんです。まあ、皆さんどういう家族かおそらく分かるじゃないか。神戸の森島啓司なんです。まあ、あの第2番目の娘であるミキバちゃんはこの、まあ、ほうと娘になり、けど回復されたのです。あのご出身は次のように書いたのです。信仰のなかった僕ですが、今はこうして家族3人でイエス様を見上げ共に歩むことができるのも主がお働きになってくださったものと受け止めております。来年のドイツキャンプにはぜひ参加したいと思っています。毎日お祈りをしていますが、それが実現するかどうかは主のみが知っていらっしゃるのですから、今はすべてを主に委ねます。そして奥様であるミケワ姉妹は、主のお名前を褒めたたえます。9月の神戸県では、心の祝福式をどうもありがとうございました。家族みんな、そしてたくさんの兄弟姉妹のうちに、主が働いてくださって、喜びに満ち溢れています。祝福式の前には、主人と交わってくださって、本当に感謝です。主人はあの瞬間から、 神様の手によって変えられて、嬉しくたまらなくなってしまいました。今までつらいと思っていたあらゆることが主のご計画だということに気づかされて、顔もパッと明るくなりました。祈りが聞かれる瞬間って本当に素晴らしい。ほんの少しのことでも祈らなくちゃと思わされました。主人が救われて、森島の家族もまた強く結ばれるようになってきました。祈り合える家族こそ本当の家族ですね。これからは主人の家族のために祈ります。もう救われることは約束されているので、とっても楽しみです。主は素晴らしいことをされた、まあ、この文章です。主は素晴らしいことをされた。私の罪も許してくださった。イエス様大好きです。来年のドイツ県には家族揃って生きるように祈っています。まあ、主は素晴らしいことをなさった。ダビデはよく同じことを詩篇の中で何回も何回も言ったのです。まあ、宿題としてどうですか。ダビデは詩篇の中で何回も同じことを言ったのか、ちょっと調べて祝福されると思うんです。まあ、一番よく知られている箇所とはおそらく103編の2節でしょうか。我が魂よ、主を褒めたたえよ。主のよくしてくださったことを何一つ忘れな。まあ、忘れない通りに、私たちは今朝も、まあ、生産式パン作業を持つようになったのです。イエス様のなさった御救いのことを覚えることこそが成長のためにどうしても必要なのです。また66編の中でダビデはまた次のように書いたのです。66編の中国節から日節までお読みいたします。さあ、神を恐る者は皆聞け。神が私の魂になさったことを語ろう。私はこの口で神に呼ばわり、この舌で崇めた。もしも私の心に抱く不義があるなら、主は聞き入れてくださらない。しかし確かに神は聞き入れ、私の祈りの声を心に留められた。ほもびきかな。神は私の祈りを退けず、御恵みを私から取り去られなかった。主は素晴らしいことをされるお方です。前に読めました、ルカ伝8章を見ると、いろいろなこと、聞くこと、見ること、知ることによって人間は一体どういう態度を取るなのでしょうか。主を信ずるになるか、あるいは主は離れていただきたいと願うかのどちらかです。ゲラセ地方の民衆は皆すっかり覚えてしまい、イエスに自分のところから離れていただきたいと願った。そこでイエスは船に乗って変えられたとあります。イエス様を信じ、イエス様に信頼する者は必ずイエス様のことを告げ知らせるようになり、主のことを言い広める者となります。この三章九節の主の命令は我々一人一人に当てはまる御言葉なのではないでしょうか。家に帰って、神があなたにどんなに大きなことをしてくださったかを話して聞かせなさい。そこでからは出て行って、イエスが自分にどんなに大きなことをしてくださったかを町中に言い広めたとあります。そして初めに読んでもらいました、ヨハネ伝十一章の中で、結局同じことが強調されています。もう一回見てみましょうか。ヨハネ伝の中一章、まあ時間の関係ですが全部読んでもらえなかったんですけど、本当は全部中一章全体読むべきです。聖書の中の素晴らしい宝物そのものであります。もう一回お読みいたします。中一章